2021年9月25日に行った暗号通貨勉強会の録音です。日本からブロックチェーンベンチャーの GU テクノロジーズをやっている近藤さんと、シンガポールからブロックチェーンと AI のエンジニアをしている西村さん、そしてシリコンバレーから私渡辺が参加しています。暗号通貨勉強会、粛々と始めたいと思います。最初の方、東京の近藤さんがちょっとイヤホンがないということで探し回っているので、私渡辺とシンガポールでエンジニアをしている西村さんと2人で話したいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。で、ですね、今回は7月8月に10ミリオンドル以上、10億円以上資金調達した米国のブロックチェーン系ベンチャーの中から、いくつか紹介したいと思います。全部話してると時間がないっていうかですね、25社か30社ぐらいありますかね、あるので全部は紹介できないんですが、まず塊で3社資金調達をしたブロックチェーンを活用したモバイルでの送金のベンチャーっていう話をして、でその後は暗号通貨をインセンティブとする IoT の無線ネットワークをやってるヒリウムという会社があるんですけれども、ヒリウムの話をして、で時間が余ったらそれ以外の資金調達した会社について話し合いたいと思います。まず最初、ブロックチェーンを活用したモバイルでの送金ということでですね、7月にバローラっていうところが20ミリオンドル、8月にモバイルコインというところが66ミリオンドルと、TBCA ソフトというところが25ミリオンドルを調達しました。それぞれ20億円、66億円、25億円と、だいたい大雑把に考えていいと思います。で、バローラ、これはですね、もともとあったセロっていう、CELO でセロというのがあるんですけれども、そのセロという暗号通貨をベースとした送金システムで、今年の2月にもうすでにローンチしてます。で、電話番号だけで世界の相手に送金が可能であると。で、7月までに100カ国で20万人がサインアップして、マンスリーアクティブユーザーが5万3000人いますというふうに言ってます。特に発展途上国での、もしくは発展途上国への送金というところに力を入れていて、マイクロローンを貸し出している、ノンプロフィットの機関とタイアップして発展途上国の人たちにお金を送ったりというようなことをしています。あ、近藤さん来ましたね。
はい、すみません、お待たせしました。
はい。今ちょっとブロックチェーン活用のモバイル送金会社という話を大丈夫ですか？
大丈夫です、すみません。マイクが取れるってちょっとハプニングがおしました。はい、
まずバローラっていうのが7月に20ミリオン調達しましたと。で、モバイルコインっていうのは2017年の創業で、去年の確か12月にローンチしたと思うんですけれども、これプライバシーチャットのシグナルってありますよね。で、シグナルのファウンダーとモバイルコインのファウンダーがお友達なんですね。なんか。で、そのシグナルのファウンダーが当初からテクニカルアドバイザーとなっていて、今年の4月からシグナル上での英国内、イギリスでの送金にモバイルコインが利用できるようになっているそうです。で、こちらはですね、コインベースベンチャーズとか、アラメダリサーチ。アラメダリサーチって知ってます？
私は知らないです。
アラメダリサーチとかから出資を受けてるんですけれども、アラメダリサーチってFTX。
はいはい。
うん、香港に住んでる FTX ファウンダーのサム・バンクマン・フリードっていう人がいますけれども、そのサムがやっているクォンツファンドなんですね。数式で投資しちゃうみたいなのがありますけれども、そこからも出資を受けていてですね、割とこう業界インサイダーから出資を受けているという感じです。で、最後のですね、TBCA ソフトっていうのは、これはもう全然経路が違って、世界のモバイルキャリアのコンソーシアムにブロックチェーンでの相互送金システムを提供するという重たい会社です。で、ソフトバンク、スプリント、LGU プラス、これは韓国ですけれども、といった18社が加盟するコンソーシアムがあって、そこに対して国際的にそれぞれのモバイル網を使って送金ができますよというシステムを作っています。で、今回、25ミリオン増資したんですけど、この増資はソフトバンクと 韓国のネイバーフィナンシャルから入っているという、まあ、重ための会社ですね。ということで、モバイルで送金するのにブロックチェーンどんなふうに役に立つんでしょうみたいな感じなんですが、いかがでしょう、ご意見等ありますか。
じゃあそれすいません、あれそれって裏側のネットワークってことですかね。
そう、ですね、TBCA ソフトはまさにそうで、 TBCA ソフト自体は、特にトークンとかないんですね。で、要は裏側のシステムとしてブロックチェーンを使って、で、本人認証とかあるじゃないですか。で、それを国際的に乗り入れができるようにしましょうっていう、まあ、バックエンドでブロックチェーンがありますよってこと。で、バローラ、これ私ダウンロードしてみたんですね。モバイルアプリダウンロードしたんですけど、ダウンロードはできるし、本人認証もできるけれども、その上でですね、セロか、セロのステーブルコインがあるんですね。セロダラーっていうのかなっていうのがあるんですけれども、あとセロのユーロのステーブルコインもあるんですね。で、この3種類のどれかをまず買って、で、それを送金できるっていうシステムなんですけど、はいはいはい、なんとアメリカ国内ではどれも買えないっていうことになってですね、なぜか本人認証はできるけど、うん、買うことはできないと。だからもしかしたら受け取ることはできるのかもしれないです。
ああ、そういうことですね。誰かからもらえばいい。で逆に言うと、受け取ったそのセロダラーをまたドルに戻したりとか、USDT、USDC に変えたり、ビットコインに変えたりもアメリカの人はできない。
いや、どうなんだろう。なんか、結構これオンランプ的な感じでですね、なんか5種類ぐらいのサービスが、うん、リンクに出てきて、このどれかで、うん、例えばデビットカードとかクレジットカードでこのコインを買えますよって出てくるんですよ。
はい、
だから US ドルからそこに移動することはできない、米国では今のところっていうことみたいですね。
セロダラーって独自チェーン上でしたっけ、それともなんかイーサリアム上でしたっけ。
そうなんですよ。独自チェーン
なんですね。なるほどね。これイーサリアム上とかだったら、まあ、じゃあユニスワップでとかね。
ERC20 互換ではあるんですよ。
互換ではある。ただ、互換ではある。独自チェーンが違うってことですよね。
そうです。
うん。
そうです。セロ独自チェーンなんですよね。
はい。
で、ちょっと面白いなと思ったのは、バローラのアプリをダウンロードして、これ携帯電話の番号だけで送り合えるシステムなので、
うん、
その番号を本人が使う、なんていうんですか、その番号を確認することがすごい大事なわけですよ。はい、そしたらですね、うん、その携帯番号に普通コードを送ってくるじゃないですか、よく認証するのに。
はい
はい、で、それが3つの違う電話番号から3個の別のコードが送られてきたんです。で、それを全部入力しないと認証できないんですね。
は
い、
うんうん、
これってどういうセキュリティ上、どういうメリットがあるんだろう、3回送ることにってちょっと思ったんですけど、うん、
このモバイル送金、電話番号で送金っていうのを聞いたときに、真っ先にここのクラブハウスでもよく話す電話番号 SIM 乗っ取りみたいな話がよく出るじゃないですか。
はい、
それセキュリティ下げちゃってんじゃないかなっていうのは、ここで、まあ、我々は、まあ、話題にするかなと思ったんですよ。
うん、
でそれを、いや、なんか3箇所から3つコードを送ってるからセキュリティが3倍高いみたいなことをね、言いたいのかもしれないですね。
でもそれって3箇所から送って、同じ時に送って
る、うん、そうなんですよ。SIM ね、乗っ取られてたら一緒ですよね。
一緒ですよね。だからこれ、うん、で見たら3個とも違う番号からあえて来てるんですよ。はいはい、
うん、でも受け取る側の番号一緒ですからね。
そうそうそう。この3つの違う番号から来てるって何なんだろうって、ちょっとどっかに説明がないかと思って調べたんですけど、ざざっと調べた感じでどこにも書いてなくて、どういうふうにセキュリティが3倍になるのか誰か教えてっていう感じです。う
ん、まあ、3倍にならないとは思いますけど。
と思うけどね。
まあ、例えばなんかね、こう、ちらって横で見られちゃったみたいなね。
あ、
時に、3個は見られないでしょみたいなことじゃないですか。
なるほどね。
あとは通信経路としてあれなのかな、日本で言ったらドコモもソフトバンクも au もみたいな、なんか違うのを使ってるとか、そういうことですかね。
まあ、あの SMS の多分通信経路によってはこれ完全にセキュアってわけじゃないので、
うん、
多分その経路3つかやるとまあなんかマシっていうお話なんだと思います
ね。そうですよね。その通信経路上でとかその覗かれたりっていうところのセキュリティだと思って、あの、うん、SIM の乗っ取りには対応できないですよね、
うん、で電話番号発信してる地域が3カ所違うんじゃないですか、国とかが、
うんうんうん、
いや国は一緒でした、全部アメリカの違う地域、アメリカ私に来たのはアメリカ国内の違う地、なんていうんですか、何番号っていうんだっけ、地域番号3カ所違うところから来たんだけど、でもこれ多分世界中同じシステムでやってると思うんですよ、100カ国、うん、違うってことないと思う、ね。
だいたい3カ所って言ってる時点でなんかこう確率的に下げてるだけで、あのハッキングされないってわけじゃない、ね、ってことだと思いますけどね。うん、
あの我々は SIM は乗っ取られるものというあの前提で話すじゃないですか。
うん。
うん、まあそうすると、それを言っちゃうとまあいろいろとね大変なことになっちゃいますけど。
うん、
そうですね。
まあなんかね、
最近すごい苦労して。
うん。
はい、あ、どうぞ。
あ、いや、これがね、3万円とかしか入ってませんとか1万円しか入ってませんだったら SIM の乗っ取られてもまあスイカ盗まれたぐらいで済むからいいかなと思ったけど、
うん
っていうね、
これ発展途上国向け、とりあえず少なくとも最初のうちは発展途上国間等での送金をメインにすると。でだからマイクロファイナンスとかって、うん、はい、ね、それこそ200円貸し出しますみたいな世界じゃないですか、
うんうんうん、
だから、うん、そこはあのいいんじゃないですか多分。
ただ その200円借りる人にとっての200円ってもうすごいあの命のかかった200円だったりしませんか。
そうなんだけど、でも送る方は別に200円もう一回払えるじゃないですか、
う
ん、
ああそういうことですね、
はい、うん、だから、まあ、あともしくはセロが責任を持つってできるじゃないですか、うん、200円、はいはいはい、1000人分盗まれてもじゃあ返しますって、
まあ、そういうこと
なんとかなるかなみたいな、はい、
じゃあだとしたらめんどくさいから3つも送らないでって思いますけどね、
うん、なんで3つなんだろう、うん、でしかも、24単語のフレーズをちゃんと全部書き取りなさいとか言って、うん、はい、長いとか思いながら全部24個あのメモって全部入力し直してみたいな、ちょっと最初は厳しかったです。
なるほど。もしかしてその24個の単語を忘れちゃったら電話番号を持ってても、うん、もしかしてリカバーできないとかですか。
いやじゃなくて多分電話番号がなくなった時とかの話じゃないのかな。
どっちかがあれば OK みたいな
多分。
なんかね、24個の単語って聞くとそこから、まあ、ブロックチェーン上のね、そのセロだったらセロのブロックチェーン上の、うん、アドレスを生成してるのか、秘密鍵でアドレスを生成してるのかなってこう、うん、あの作ってる側を想像すると思っちゃうんですね、うん、で電話番号とそのアドレスを紐付けてるのかなと思うんですよ、
うんうん、でそうなった場合 ね、電話番号とそのアドレスを紐付けるレイヤーがあるんですよ、そのセロ
あるんですね、はいはいはい、
の中に、うんうん、でそれをそのディセントラライズに認証するなんかレイヤーがあって、うんぬんってなってたので、そこはこう一応暗号的に作っているアドレスと携帯電話のリンケージっていうのはどっかにあるんですね、うん、そのどっかの中のレイヤーに、うん、
なるほど。でどっちかなんかしても大丈夫なようになってるっていうことかな、
多分、
うん、
多分そうだと思いますが、なんか、はい、
なんか
ちょっとドキドキしながら作ったのに、
はい、
あの全く買うことができなく
て、はい、
残念であったって、
うん、
志村さんに送金しちゃおうかなとか思って、
はい、あの私もバローラのアプリ自体を検索しても
出てこない。
このあ緑っぽいやつですかね、緑と黄色の。
そうです、緑と黄色で V って書いてあるやつです。
あ、なんかスクリーンショットがちょっと偽物っぽかったんで今インストールを躊躇しましたけど
左下に行くほど黄色で右上に行くほど緑で、
そうそうそう、じゃあこれだ、なんか
ちょっ
と同じ名前のちょっとこうね、うん、たまに作られるインチキなやつかと思いましたけど、じゃあこれでもこれあれですよね、はい、EU 内じゃないと使えないですよね。
いや、アフリカとか使える。
シンガポール使えるかもしれない。
シンガポール使えるかもしれない。アメリカはとにかくダメなんですよ、そう最初に、はい、だからセロを持っていれば
うん、
セロを送って使えるのかもしれないけど、セロをこのアプリ内で買って 買おうとすると、全く買う方法がアプリ内にはない。
なるほど。はい。
いうものでした。
今これダウンロードしながら思ったんですけど、ちょっとシンガポールの状況でお伝えすると、シンガポールの銀行って、モバイルアプリが、漏れなくついてくるというか、みんな使うんですね。
うん、
でそこに PayNow っていう送金システムがあって、これって全然クリプトじゃないですけど、銀行口座間で、電話番号で送金するシステムがもうあるんですよ。
アメリカもあります。
アメリカもあります。で、それが結構
ゼルって言うんですけど、
結構どこでも使えますか？
トラディショナルの銀行だったらまず使えますね。
個人間の送金とか、あとお店で支払うとかもそれで結構できちゃう感じですか？
お店の支払いには使われてないです。個人間で口座、銀行送金の代わりみたいな感じですね。
なるほど。なんかこっちそれが本当に個人間もコーヒー飲むときとかもどこでも使えちゃうので、みんな別にそれがクリプトじゃなきゃいけないって思わないじゃないですか。しかも銀行口座から直接引き落とされるんで、あんまこのシンガポールだとこのバローラのあれがないかもしれないですね。需要がないかもしれないですね。
これ多分やっぱり近藤さんカチカチ言ってます。
すいません
これなんかやっぱりイメージ的にはなんかこう発展途上国にお金を送りたい人みたいなイメージがとてもするのです。で結構ほら出稼ぎで例えばシンガポールで働いてる人がバングラデシュにお金が送りたいみたいな時に活躍するものなんじゃないかと思うんですよ。
なるほどね。これバングラデシュの人とかアフリカの人ってこのバローラアプリってダウンロードしたりできるんですかね？
できるんじゃないんですか。なんかそういう、発展途上国にマイクロローンでお金を貸し出している NPO から2000人に支払いに使ってるとかいうプレスリリースが出ていたので、なんかそういうのを受け取る国にはこれが使えるようになってるはずじゃないですか。
これでもその電話番号で送れると言いつつも、スマホは必要ってことですね。
多分このアプリがないと
ですよね。
ダメだからスマホはおそらく必要なのではないかと。
じゃあ SIM 付きの SIM がちゃんとさせてるスマホまでは持ってる人が対象ですね。
多分そんな感じですね。はいはい、結構実は普及してると私は聞いているんですが、てかむしろ銀行がなくて携帯電話しかない国、で携帯電話がもう銀行代わりになってるみたいな国って結構出てきてるじゃないですか、アフリカとかで。
はい、
そうすると多分スマホがライフラインなんじゃないかなと。お金を借りるのも支払うのも送金するのも全部携帯だから、スマホがないとできないみたいなことが結構あると思うんですよね。
確かにね。ちょっとずれるかもしれないですけど、最近財布を捨てまして、というか財布を使うのをやめて外に出るときにもう携帯電話だけで出るっていう生活に変えたんですよ。
私は2年前からそうです。
それってそう、ただ私その移行期間なので怖いので、携帯の裏側にそのちょっとクレジットカードと家の鍵のカードの鍵とかはこう貼り付けられるようにはして、保険をかけながら生活してますけど、そういう意味だともうみんな財布は持たなくなるんですかね。
持たなくなるでしょう。
持ってないですね。カード入れだけは持ってますけどね今。
携帯とカード入れみたいな感じですか。
うちの妻はなんか何だろう、肩からかけるスマホを肩からかけるタイプのなんかなんていうのかなやつを買ってまして、そこにちょっとカードとかも入るんですよ。だからお出かけの時は肩からスマホかけていくっていうスタイルになって、
それってちかさんもそうじゃなかったですか。それは別の理由で。
私もそうで私もそうで全く同じなんですけど、なんと家の中でもかけてるっていうですね。
そう、うちもそうです。家の中でもなんかいつもかけてるから、あれでこがどこか出かけるの？
そう。なんか
感じに見える
っていう。なんか友達になんか地方老人みたいだからやめてとか言われてるんですけど。
ってなりますよね。
結構家の中でこそ、あれどこいたっけってなるじゃないですか。ならないか。
そうなんですよ。いや、そうなんですよ。
そう。だから、スマホは世界の人のライフラインである。だから、携帯番号だけで送金できる仕組みっていうのは結構美しいんじゃないかっていう、そういう感じですね。
ブロックチェーンかどうかは別として、
うん、
電話番号をアイデンティティにするっていうのは、まあ、確かに今ならできる、う
ん、バローラーってかセローとか結構昔から頑張ってるプロジェクトだと私は思っていて、
そうですよね、はい、
うん、あの、うん、結構真っ当な人たちがやってる真っ当なシステムだと思っているので、頑張ってほしいなっていう感じはします。
今 SMS が3つ来ました。
来た3つ来た違う番号から来た、国内の番号から来ました。
うん、そうですね、これはどうやって見るんだか、うん、あ、うん
うん、というわけでバローラの個人認証、あの最初の認証は3つのコードが別の番号から送ってくるというところで始まる。なぜこれがセキュアなのか誰か説明してくださいって、そういう話ですね。
でもそのなんか来てるメッセージがですね、送信元が以前に受け取ったことのある送信元から来てるんですよ。
え、何それ。
クラブハウスのベリフィケーションもこの番号から来てるし、
あ、
コインベースも、コインベースのもそこから来てるから、
あ、じゃあそれは
そういう業者を1個使ってるんですね。
なるほど。じゃあその KYC 業者みたいなのが、
そうですね、が1個あると、
うん、どっかあるんでしょう、うん、で次のモバイルコイン、これはですね、はい、結構去年、はい、悪評高かったモバイルコインなんですけれども、うん、シグナルで使えるようになったというのもあるんですけど、うんうんうん、去年、15% 総発行量の 15% だけ売り出してですね、
うん、
残りの 85% はプレマインして自分たちが持っているということで、うん、大変悪評を呼んだモバイルコインです。なんだお前らだけしか金持ちになれないのかみたいな。
これ私結構日常でシグナルはメインのメッセンジャーとして使ってるんで、
うん、
これで送金できるようになるっていうの楽しみに待ってたんですけど、なかなかその機能が来ないなと思ってます。
なんか今イギリスだけで使えるはずなんだけど、うん、一部の中国人がこっそり使ってるとかいう話が来て出ています。で、これはプライバシー重視と、まあ、一応シグナルのお友達ということでですね、うんうんうんうん、プライバシーを非常に重視した、もので、で、コンセンサス方式なんだろうと思って、これは DAG なんですね。 DAG、 DAG、
はいはいはい、
ディレクテッド、
あの DAG ですね、
はい、エイサイクリック、
すごくいい DAG ってあるんですかね、西村さん今。
まあ、DAG っていうものに関してはね、ずっとその古くから使われてることものというかね、論文とか書くときに、はい、DAG で、まあまあ、グラフ理論とかで使いますけど、その DAG を使った、なんだろう、送金ネットワークっていうのかな、それとも、なんか、ブロックチェーンモード、まあ、ブロックチェーンじゃないんで、うん、DAG は。ブロックチェーンと同じようなことをしようとしてる DAG プロジェクトでいいのは、まあ、いいかどうか分かんないですけど、ヘデラフェハッシュグラフが、まあ、よく聞くやつですよね。あとは
異常に怪しそうだけど怪しくないような不思議な派手
ですけどずっと生き残る、はい、あとあれもじゃないですか、ディフィニティって昔呼ばれてた、
インターネットコンピューター、
そうインターネットコンピューターになっちゃったやつ
そうなんですよ、近藤さん知ってます？ディフィニティってかっこいい名前なのになぜか去年ぐらいにインターネットコンピューターって改名したんです。
名前を、
そう
すご
い ICP っていうね、 ICP っていうのに変わって、うん、そう、その街中を歩いてたらディフィニティの T シャツ、かっこいい T シャツ着てる人がいたから声かけようかなと思ってた次の日にインターネットコンピューターになったんで、あの人あの T シャツもう捨てるんだなと思ったんですけど、それもダグです。それもダグです。
なんかさ、どう考えてもディフィニティの方がかっこいいと思うんですけど、あれは何なんですかね。
なんかなんですかね、かっこ悪くしたかったんじゃないですかな、あえて。
いや、多分なんかマーケッターが入ってきてですね、市場調査をした結果一番分かりやすいのはこれだっていうことになったんだと思うんですよ、うん、
一般名詞の組み合わせがいいみたいな、
なぜならそういう経験が私もあって、ある会社向けにブラウザ OEM した時にかっこいい名前つけてたんですけど、マーケッターが入ってきてですね、一番調べたらインターネットブラウザーにしなさいって言われてインターネットブラウザーっていうブラウザー作ったことがありますということです。
そりゃとにかく、ね、インターネット、コンピューターとか、この人たち何を一般的な話をしてるんだろうと思ったら、ディフィニティのことだったっていうのが割と衝撃的な。
はい、ダグです。
いや、ダグが意外とちょっと最近もしかして重要かなってちょっと思い始めてる自分がいたので、ちょっと気になったっていうところです、うん、すいません。
いや、でもこのモバイルコインも去年はすごい悪評高かったんだけど、うん、今回割とこうなんていうんですか、コアの人たちから資金調達してるし、額も66ミリオン結構 多めに集めているので、それなりに有望だと思われているのではないかと思います。
はい、これもちょっと使ってみたいけど使えないので様子見ます。
いや、もしもし、聞こえますか？
はい、もしもし、聞こえてます。
はい。で、最後の TBCA ソフト。これはどう思いますか？ソフトバンクことネイバーフィナンシャルから資金調達して、モバイルキャリア向け、
うんうん、韓国系なんですかね。
TBCA ソフトはね、いや、うちの近くに本社があるんですけど、
なんかその出資してるところが結構韓国寄りのところ多いなと思ったから、なんかそっちで流行ってるのかなと思ったんですけど、うん、そういうわけでは、
ソフトバンクが噛んだんで、ネイバーとかが噛んだ
から、ああ、そういうか、そういうことか。なるほど、なるほど。
うん、で、なんか、うん、キャリアは、その18社のうち、この TBCS ソフトも1社に入ってるんで、コンソーシアム18社のうち、フルでキャリアっていうのは多分15社ぐらいかと思うんですけど、結構中東のキャリアとか、うん、クウェートのキャリアとか、はいはい、なんかそういう、うんうん、こう中東からアジアにかけてのキャリア15社ぐらいのネットワークになるそうです。うん、
なるほど。はい。
で、これ、
まだいつ、うん、似たようなことをやってるんで理解はできますね。
うん。
すごい可能性あるじゃないですかね。
うん。
どうやって使うんですかね、これは。
これ一応ですね、そのソリューションが2種類あって、HIVEX、うん、HIVEX で HIVEX っていうのと CCIS っていうのがあって、HIVEX が送金の仕組み、CCIS は個人認証を相互乗り入れするっていう仕組みと、う
ん、はいはい、
いうことになっています。
これはちなみに何語感なんですか？ HIVEX ネットワーク。
全く分かりません。
何も書いてない。うん、
何も書いてなかったです。
ペイメントプラットフォームって書いてあって、ノークリプトカレンシーユースって書いてある。
そうそうそう。と、うん、独自のコインはありません。
ハイパレッチャーかなんかですかね。
ノーブロックチェーンですよ。
ノーブロックチェーン？
ブロックチェーンはブロックチェーン。
ブロックチェーン使ってます？あ、これ違うか。ノーブロックチェーンユーザーに向けてってこと？で、レギュレートリーフレンドリーって書いてあって、HIVEX プラットフォームは regulatory friendly、 なぜならばノークリプトカレンシーユーストだからって書いてありますけど、
そうそうそう、クリプトカレンシーは使わない、
うん、あ、ブロック、そうか、ブロックチェーンを使ってるかもしれない、
そうそう、ブロックチェーンを使ってるってことが割と全てで、
なるほどなるほど、
それ以外に特に暗号通貨的なことは何もない。
ブロックチェーンを使ってもクリプトカレンシーじゃないものはできるんですね、
うん、
という、
まあ、てか自分たちの独自トークンは使わない。
ああ、
でも一応デセントライズって言ってますから、多分ハイパーレッチャーかなんか使ってるんだと思いますけどね。
というわけで、うん、はい、送金の仕組みがやってる会社もありますということで、
はい
はい、なんかほら今国際通勤送金って本当は面倒くさいじゃないですか、高いし、
うんうんうん、
だからここはやっぱりこの、まあ、暗号通貨なりブロックチェーンを使って何かこう今の、暴利を貪っている業者を叩き潰してほしいと私は強く思います。
はい、それは
思って、大丈夫ですか？
手数料の問題もあるんですけど、あれ聞こえます？
聞こえてますよ。
手数料の問題もあるんですけど、なんか例えば日本からシンガポール送るとか、日本からフィリピンにお金送るとかいうときに、まあ、多分銀行送金しようと思えばできるじゃないですか。
はい、
手数料かければね。まあ、なんですけど、じゃあそれブロックチェーンでやろうって言ったときに、一番引っかかるのが、じゃあ USDT で送りましょうって言ったときに、USDT を日本で手に入れられないって、その入り口のところが結構閉ざされてたりするんで、このさっきのね、バローラもまさにそれで、そのチカさんが最初にセロの USD を手に入れようと思ったらそこが閉ざされてたじゃないですか。
そうそうそうそう。
うん、そこですね。そこが通ると結構どこもやりやすくなるんですけどねっていうのを感じました。
なんかイメージ的には TBCA は日本区で 日本で円を送るとそれが例えば韓国ウォンになって相手に届くっていうなるなるなるイメージなんですけど、
う
ん
う
ん、
これはソフトバンクかんでるから日本で使えそうですね。スプリントもかんでるからアメリカも大丈夫みたいな、そういうことですかね、
うんうん、まあ、スプリントだったら使えるみたいなことになるんでしょうね、うんう
ん、はいはい、
まあ、ただここまだサービスカットオーバーしてないと思うので、はい、
うん、
どうやって始めるのかなっていう感じですね、
うん、
はい、じゃその次の話題に移っていいでしょうか。
はい、
はい、次、暗号通貨をインセンティブとする IoT 無線ネットワーク、ヘリウム。ヘリウムは2013年創業で、2019年に無線 IoT ネットワークをローンチしました。で、誰でもヘリウムのホットスポット機器を買って自分がコネクションを提供する人になれるんですね。で、それでホットスポットを運用すると独自コインのヘリウムがチャリンチャリンと入ってくるというインセンティブシステムになっています。で、コンセンサスは彼はプルーフ・オブ・カバレッジと呼んでいて、うん、そのワイヤレスのネットワークを提供していること自体がをプルーフしていくというものです。で、そのワイヤレス通信の仕組み自体は IoT 向けのロングレンジロースループットのローラ1というのがあるんですけど、 LORA ですね、ローラ1 を使っています。で、今年の夏には世界で17万ホットスポットがあって、ここのネットワークを使うと IoT の機器側は簡単な電池で半年から1年ぐらい持ちます。で、年間の通信費が1ドルぐらいしかかかりませんということでですね、8月に ICO して、まあ、ICO といっても BC 等から資金調達をしたんですが、$111 million、111億円をアンドレーセン・ホロビッツとかさっき出たアラメダリサーチ等から調達しました。
今年の8月ですよね。
そうです。
ああ、結構前からやってて、私どっかでブース出してるの見た記憶もあるんですよ。どこだったかな。うん、で、今年 ICO なんですね。
あ、ただ、今までも結構
資金
調達はしていて、今回は、今回はコインで調達したのが、
なるほど、そういうことですね、
は
い、
うん
うん。
ということのようです。そう、でもさ、これってノンファイナンスなものとしては、結構面白いと思うんですよね。他にも何社かやってるとこがあったと思うんだけど、ここがまあ一番、はい、なんていうか王道な感じだと私は思ってるんですけど、どうでしょう。
うん、まあ皆さんどうですか、これこういうホットスポットつなぎますかっていう。
これさ、個人がつなぐっていうよりはなんか例えばほらタイルってあるじゃないですか。まあ、最近アップルでもやり始めちゃったけど、忘れなくし物防止タグ
みたいな、
そうそうそう、うん、ああいうのを使う事業者が使えば楽なんだと思うんですよね。
あ、そういうことですか。マモリオっていう日本の会社が出してる追跡タグ、うん、私使ってたんですけど、うん、あれってJR かなんかと組んでて、その、うん、駅の無線基地局じゃなくて、なんていうんだ、Wi-Fi の、
うん、
駅に全部こう Wi-Fi のアクセスポイントあるじゃないですか、
はい、
あれと提携して忘れ物したらどこの駅にあるっていうのを分かるようにしてたんですね、
はい、
だからそれと同じようなことがこのヘリウムのネットワークでできるとかだったらなんかいいなって思いますね、
うん、基本的にはそういうことに利用しようというイメージだし、うん、
はい、
これ多分それこそ18キロバイトとかそれぐらいしか、うん、スループットがないので、うん、普通の Wi-Fi みたいな感じには全然使えなくて、その代わり通信費が1年で100円かかりませんみたいな、そういう感じなんですよね、
は
い
は
い、
なるほど。あとは位置情報、
うん、
携帯のネットワークにつながってなくて、いやオフラインというか Wi-Fi だけしかつながらない状態で3点測地でその人の居場所を測定するみたいなのも、
はい、
これがいっぱいばらまかれてるとできるなと思ったんで、
うんうん、世界で17万ホットスポットあるっていうのが多いのか少ないのかいまいち私には分からないんですけど、
うん、少ないんじゃないですか。
少ないんですかね。
その携帯の基地局とかに比べたら 圧倒的に多分少ないとは思うので、
うん、ただあと基地局を建てる代わりに勝手にみんながログインして、はい、あのホットスポットを提供してくれるという仕組みが新しい、
それがあればね、うん、
いいんですよね、
はい、
そうだからこれ、ヘリウム自身もそのホットスポットの接続機器を売ってるんですけど、それはね5万円ぐらいするんですよ、
うんうんうんうん、
それをオープンソースで誰でも作れるようにしてて、他のベンダーのから買うとなんか半額ぐらいで買えるようになりました。あ、それで思い出したんですけど、
ま、はいはい、
あの吉さん、そういえば話は飛ぶんですけど、あの、はい、チアコインは入手できましたか？
いや、満員でしてる。あの今後ろでもピカピカしてますけども、これはあのほぼ諦めて、でもあのもうプロットは終わってるんで、
うん、
ファーミングの方をずっと、ま、回してますけど、まだ1チアも入ってきませんね。どうですか、ちかさんのお家では。
あのなんと先週2チア当たってですね、
うん、
でそれが最初の2チアだったんですけど、
はいはい、
なんと今週また2チア当たったという。
お、もしかしてやってる人が減った？
いや、もしくはあの単に確率統計的に、なんかあのリグレッシュなミーンなのかもしれないんですけど、だからきっと、うんうん、吉さんももうちょっと待ってたらいきなりボンボンボンって来るかもしれない。
そうかもしれないですね。はい。
うん。そう。まあ、みたいな感じで、ホットスポットを提供してると、ヘリウムがチャリンチャリンと入ってくると、
うんうん
う
ん、
いうのが、このヘリウムですね。結構面白い使い方だと思うんだよね。で、それとは全然関係なく、そういえば、あの今日ニュースで流れていて、笑ったんですけど、あのハムスターが暗号通貨投資をしてるっていうニュースが出ていて、これ何かっていうと、ハムスターを飼ってる人が、あのハムスターってくるくる回る輪があるじゃないですか、はいはいはい、
ああそれで電気を、
そこにそれどこで止まるかで30種類の暗号通貨のうちどれかっていうのがまず決まると、うんうん、でその横にトンネルが2つあって、そのどっちを通るかによって買いか売りかが決まると、
うん、
っていうハムスターケージを作って6月から投資し始めたら、
うん、
6月12日からでですね、24% の利益が出たということで、うん、S&P500 よりもビットコインよりも利回りがいいですっていう、うん、でそのハムスターの名前がミスターゴックスっていうんです。
最後なくなっちゃいそうな名前と。
いやいやいや、まだまだ裁判してるからって。違うか。
なくなりはしなかったっていう。
なくなりはしないけど、
うん、10分の1ぐらいになって戻ってくるみたいな感じですかね。はい。で、っていうのはちょっと余談で、7、8月に資金調達した他のベンチャー、ちなみにこれ、ちかわたなべ .com に行くと、今話していることが全部書いてあるんですけれども、西村さんと近藤さんも見れるかな？
はい、見てます。
あ、見ました。
7月、7、うん、
はい、ハムスターの話は書いてない。
ハムスターの話は書いてない。ハムスターさっき読んで、はいはい、ハムスターだとか思ったんですけど、まあなんかここにちかわたなべ .com に書いてあるように、いろんな会社が資金調達してて、うん、まあ、取引所レンディング系っていうのが6社ありますと。で、多いとこだけ行くと、FTX エクスチェンジ900ミリオンドル調達しました。うん、まあ、よく1000億円ですね。FTX すごいよね。
FTX すごいですよね。なんか上り詰めてますよね。
そうですよね。去年ぐらいから激しい、はい、あの激しく上り上司で、これあれだよね、MIT を出た24、5の男の子が始めたみたいな取引所ですよね。
うん。
やっぱ取引所儲かるんですね。
いやね。あとは機関投資家向けの取引所とか、ディファイレンディングとか、まあ、ボロボロボロと、そういうところが資金調達してますっていうのが取引所レンディング系ですね。NFT 系はあのオープンシー、有名な NFT のマーケットプレイスがありますけど、オープンシーが100ミリオンドル調達しましたっていうのが一番大きい感じですね。
うん
うん、あの今ちょっと FTX のページに行ったら NFT もやってるんですね。
ああ、もう何でもやってますから、う
ん、でこれマーケットプレイスあるんですけど、うん、これはメインチェーンなんですかね、西村さんご存知ですか？
や、FTX の NFT は全然ノーチェックだったんで。
FTX ね、FTX、NFT じゃないかもしれないけど、あのソラナで、あのネットワーク作ってますよね。何のネットワーク？ FTX がソラーナで作ったっていうのも、ソラーナがすごい注目された理由の一つだったんですよね。うん、
あれ、ディファイですか？ NFT じゃなくて、それって。
NFT じゃなくてディファイだったかもしれない。
うん、なんかそのユニスワップみたいなやつ、ユニスワップのクローンみたいなやつをソラーナ上で作ったのが FTX だったかな、ちょっと。
それ、はい、そういう感じでしたね。うん、はい、うん、NFT の方は分かんないです。
練習止まりましたけどね、ソラナ。
ソラナね、十何時間かダウンしてたんですよね。
なんかすごいよな。
なんか、うん、そうそう、ソラナは先週、結局あれ、あの、DDoS 攻撃を受けたらしい。
あ、うん、そこはやっぱりね、そのレイヤー2を作っている者たち、あの、うん、近藤さんも私もですけど、それやられるよねっていうのはやっぱ思ってて、あの、そう、ハイスループットって言ってる、あの、ネットワークに関しては、常に、あの、DDoS アタックはかけられそうなところを、まあ別に探してるわけじゃないですけど、あの、こう、調べてると、これでできるよねっていうのはすぐ見つかるんで、うん、怖いですね。ポリゴンとかもできるんじゃないかなとかね。
え、でもさ、でも、あの、ソラーナって、あの、独自チェーンじゃないですか。
はい。
それでも、で、じゃあ、どうしてビットコインとかイーサリアムは DDoS 攻撃受けないの？
あれ、ソラーナってちょっと詳しく分かってないですけど、そんなにデセントランスじゃないですよね、そもそも。
でも、200ノードとかあったはず。
うん。
結局、200ノードだと200ノード攻撃できますけど、イーサリアム数万ノードあるんで、数万ノード攻撃するってやっぱ大変じゃないですか。
なるほど。
はい、やっぱりそこがリードスに多少強い点かもしれないですね。
例えばでもイーサリアムって数万、あの1万ノードあるって言いますけど、あの結局みんな使ってるのってインフラのノードだったりするじゃないですか、メタマスク使う限りは。まあ、そうですね。うん、だそこを落とされると結構実は辛いってなって、
まあ結構だからアマゾンとそこ話しましたね、うちも。
うん、
まあでも結構、うん、まあ、基本的なリードスの防ぐ仕組みついてるんですけど、なんかもっと防ぐなら金払いみたいな、そういう話でしたけど、結局は
。イーサリアムのインフラベースのノードってどれぐらいあるんですか？
イーサリアムですか？
はい。
イーサリアム 1万以上、2万以下ぐらいだった気がしますけど。
なるほど。
うん、
インフラのノードですか？
あ、インフラ
のノード、うん。
インフラのノードはちょっとわかんないですね。あの中でロードバランスとかもしちゃってるんで、実際何ノードいるかが分からない。
うん、なるほど、うん、まあ。要は分散してないと、
はい、
そこら辺が危ないってことですね。
はい、これの、もうちょっとなんか話しちゃうと、あのもちろん、なんかイーサ送ったりとか、ビットコイン送ったりって、あのガス代、手数料がかかるんで、その DDoS アタックにもお金がかかるじゃないですか。
そう。
だからそれで防げるとは言われてるんですけど、実は、参照の処理、例えば自分の残高をチェックしたりとか、
うん、
で読み取りの処理なんでガスかからないんですね。
なるほど。
それをいっぱいやられると実はノード側は辛いっていうのが、あの、うん、黙ってるけどあって、うん、そういう攻撃ができちゃうんですよね。うん、
そうですね。うちのやつはだから、うん、その読み取り専用ノードをたくさん作れるっていう仕組みになってるんですけど、うんうんうん、まあその企業単体で持ってもらうんで、まあ、その企業のエンドポイントがアタックされるということは十分ありえますね。はい、
そうですよね、うん。書き込みできるノードも読み込みもできますからね。
そうですね。
うん。
うん、まあ、
いろいろ
なところで。
はい。
というわけで、FTX、ソラーナ、落ちてる場合じゃないだろうと。でも900ミリオンあるぞと。ちなみに FTX、あのマイアミのスポーツアリーナの命名権も買って FTX アリーナになるっていうね。
いいですね。なんか展開が早くて。
日
本はどうなっちゃった？日本でちなみに取引所はなんか今上場できないっていうことになっちゃってるらしくてですね、東証に、
うん。
あの、とは聞きましたけどね。
それはどうして？
売上が安定しないからっていう理由らしいです。
へ、
まあ、そういう意味で唯一コインチェックさんだけがまあ上場企業子会社なんで上場はしてますけどね。
なるほど。
まあ、なんでみんな出口が困っちゃってるのはちょっと聞きま ますけど。
なんか、超儲かってれば上場なんかしない方が楽しそう
だ、まあ、実際そうなんですよね。上場する必要あるだけっていうのはちょっとありますね。
うん、なんか上場しないでジャブジャブのままでいた方がなんか楽しそうですけどね。
というよりも多分そのうちあのブロックチェーン上にダイレクトリスティングするっていうことになるんじゃないですか。
うん、自分の取引所で上場する。
そうそう。
うん、そうですよね。で、で NFT ときて、それ以外で資金調達した米国のブロックチェーン暗号通貨系ベンチャー、だーっと20個ぐらいあるんですけれども、金額の高い方からいくと、ファイアブロックス、これは機関投資家向けの暗号通貨取引インフラなんですけど、まあ、割と大きいのが MPC ウォレット、マルチパーティーコンピューテーションウォレットですね。複数の人で、ちょびっとずつ暗号を持ち合うみたいな。要はカスタディと、まあ、同じじゃ同じですよね。
うん
うん、そのお預かりしないんですな。複数の人で分散して、セキュリティを確保するウォレットを提供している。で、顧客が500社あって、うち70社が銀行で、そこの銀行たちと銀行業務のブロックチェーンプラットフォーム化を計画中であると。で、ここが310ミリオンドル、310億円調達しました。
これ企画中だけで300億円も調達したんですか？
あ、っていうか、MPC ウォレットとかそっちは全部や、すでに提供していると
。あるんですね。はいはい。
うん、でさらに、その銀行業務そのものをブラックチェーン化するみたいなのは計画中であります。
イヤホンの電池が切れそうだ。急に反応なくなったら落ちたと思ってください。
いや、近藤さん、もう先週から何度もリマインドしてたじゃないですか。
違うんですよ、これちょっとバックアップのイヤホン持ってきたんですけど、こいつがもう電池がへたってて、1時間持たないっていう問題です。すいません。満タンなんですけど。
で、2番目に。たくさんお金集めたのがこの領域だとオフチェーンラブ、有名なあのアービトラム、
アービトリアムだね、はい、
うん、アービトリアムでしたっけ、リアムトラム作ってるとこです、はい、セカンドレイヤー、イーサリアムのセカンドレイヤーですよね、これね、
はい
はい、を開発しているところが100ミリオンドル100億円集めました、
はい、オフチェーンラブ、
これはあれですよね、アービトラムに関して言うとユニスワップがもともとオプティミズムをレイヤー2に使うって言ってたのを乗り換えた先がこのアービトラムですね、
うん
うん、まだ実現してないですけど、その時に注目を浴びてた気がします、
うん、これはレイヤー2って言ってるからには何を実装してるんですか、ロールアップ、アービトリズムロールアップっていうのを実装してるんだ、
うん、まあでもオプティミスティックロールアップだったと思いますよ、
あ、
はい、
なるほど。
じゃあちなみにセカンドレイヤーを簡単に説明してください。
ではじゃあ志村さん。
私ですか。近藤さんの方が王道のレイヤー2をやってる気がしますけれども、レイヤー2を簡単に言うと、セカンドレイヤー、レイヤー2というからにはレイヤー1っていうものがあって、レイヤー1っていうのは、まあ、皆さんが使ってるイーサリアムだったりとか、まあ、ビットコインもそうですけど、今ブロックチェーンと一般的に呼ばれているものがレイヤー1です。でレイヤー1のブロックチェーンって、まあ、確かにそのブロックチェーンの仕組みでセキュアではあるんですけど、やっぱ、手数料が高かったり、その送金とか通信の、まあ、処理の速度が遅かったりするんですね。でそれを解決するために、もう一個層を作りましょうと、レイヤー2というところで高速に、手数料も安く、取引をさせるっていうことを、実現したいのがレイヤー2です。ただレイヤー2、その 何かを犠牲にして手数料を安くしたり処理を早くしているわけなので、そこがちょっとセキュリティが落ちるんですね。その部分を、レイヤー1とレイヤー2の間で、ある種 の通信をすることによってセキュリティはレイヤー1で担保しましょう。で、手数料だったり、処理の速度だったり使い勝手の部分はレイヤー2の方で、解決しましょうっていうような、仕組みがレイヤー2テクノロジーです。で各社出してまして、まあ、有名なところだとオプティミズムとかアービトラムとか、 あとポリゴンとか最近ですと出てきてますねというようなあの世界になります。補足があれば近藤さん、
本当はあのレイヤー1での、まあ、1回そのファンドロックしてレイヤー2に移して取引したら、まあ、レイヤー1に返してあげて、まあ、レイヤー1上でも取引が完了するということが、まあ、レイヤー2の本意なんですけど、なんかちょっとそうはなってないっていうのが大体のところなんですよね、今のところ。まあ具体的には7日間ぐらいロックされちゃうとか、まあそもそもなんか、うん、何がレイヤー2だっけっていうところが実はあまり定義されてないので、レイヤー2っていうと100億円調達できるみたいな世界になりつつあるなっていう気がしますね。
はい。まあちゃんと中身を見ると、各社ね、そのレイヤー2の、方式、実現の方式がまあいろいろあって、うん、でさっき言ってたそのそ、ね、オプティミスティックロールアップですかねとか、うんうん、ZK ロールアップですかねみたいな、話が出るのはその、レイヤー2の実装の方式がいくつもあってどれだろうっていうような、話が出ますね、はい、
あれ、まあ、あの真剣にやろうとするともうめちゃくちゃ大変というか、多分技術的に、まあ、ガス代がレイヤー1のガス代が高騰しすぎて無理なんじゃないかと思うんですけれども、あのみんなやるとは書いてあるっていう状態でやってないっていう状態なんで、レイヤー2じゃないと思うんですけど、でもここアービトリウムやったってことですかね、実際
やったということになってます。あのちゃんと中身を見ないと、中身を、うん、あの読んで使ってる人はすごく少ないと思うので、あのレイヤー2 あの業界に身を置くものとしてはちゃんと読まないといけないなと思ってます。
うん、でも基本的な仕組みはやっぱり同じみたいですね。
そうです、そうです。はい、
レイヤー2の取引が、あの、まあ、嘘だということが分かると、うん、資産が没収されるっていう仕組みになっているように見えます。
はい。ちかさん、こんな感じで大丈夫ですか？なんか、
はい、
分かりやすかったかどうかよく分かんない。
はい。いい感じじゃないかと思います。でも、どうなるんでしょうね。最近、ビットコイン上で、ビットコインのセカンドレイヤーみたいな話もちょろりちょろりと出てきてますね。うんうんう
ん、はい、ビットコインのセカンドレイヤー、まあ、ライトニングネットワークをセカンドレイヤーというか、なんかステートチャンネルなのかとか、いろいろ議論ありますけど、まあ、ビットコインを高速に安く取引するような仕組みってことですよね。
そうですね。あの、うん、ブロックスタックスとか、
うん、
ビットコイン上で、
はい、
まあ、スマートコントラクト的なことを、
ね、それもありますね、はい、
そういうのじわじわと出てきてはいますが、うんうん、はい、まあ、5年ぐらい経つとまた全然違う風景があるかもしれないですね、はい、でそれ以外はですね、64ミリオンドル調達したのがプライムトラスト、これはなんか取引の API で出すので、うん、例えばあのいろんな株式取引アプリとかがついでにビットコインも扱えますみたいな、そういうのの API として暗号通貨取引を提供すると、
うんうん、
で結構ですねセキュリティ監査とかあの、うん、なんていうんですか、そういう、メタな感じのところもいくつか資金調達してて、 Certic っていうところが、はいはい、ブロックチェーンのセキュリティ監査しますというのがあって、うんうん、あともうちょっと下の方に行ってですね、どこだったっけな、いくつかそういう類のところが出ているんですけれども、サーティック61ミリオンドルと、で、コアサイエンティフィック、これは、ビットコインマイニングとブロックチェーンホスティングやりますと、
うんうん、
でここはですね54ミリオンドル調達したんですけれども、すでにあのスパックと合併して上場することを発表していて、うん、この会社の企業価値が、だいたい4300億円ぐらいの企業価値で上場すると言っています。こうみたいな感じですけどね。で、なんか面白いとこないですかね。あ、ちょっと。
セルティックは結構あの最近台頭してきてて、特に、うん、あのバイナンスチェーン上でみんなディファイやるじゃないですか。
はい。
あれのコンタラクトとかをね、もう片っ端から。監査してる、してたり、そのセルティックのなんかこう認証マークみたいなのがつけられるんで、あの、うん、レポート出してもらってる会社さん多いですけど、まあ、ただ、今年の5月だったかなに、バイナンスチェーン上で起こったディファイの、そのハックされた事件みたいのが、やっぱリストされてるんですけど、 まあ、この人たちって監査を受けてないからじゃあハックされちゃったのかと思うじゃないですか、
うん、
でもほとんどその半数以上は監査を受けてるっていう、まあ、実は調査があってそこに結構セルティックさんは出てきてますね。
ああ、うん、全然意味がないじゃないかと、
まあ、意味がないとは言わないんですけど、その、うん、やっぱセキュリティ監査って限界があるなっていうところがあって、まあ、もちろんねそのコードレベルでこれはないでしょっていうところは多分監査してくれるんですけど、そのビジネスロジック的に穴があるみたいなのはこのセルティックさんは見てくれないので、
うん、
うん、その
うん、なんかまあウェブアプリの時も同じようなこと起きましたけど、今も起きてますけど、
うん、
みんなセキュリティ監査っていうのをだいたい会社の上司が求めるんですよね、
うん、
で、まあ、昔十何年前ですけど言われて、まあ、外注してみたら700万円ですみたいなこと言われて、で出てきたレポートが A4 1倍っていうことがあったんですけど、
うんうん、
せめて700ページ書けって言って700ページ書かせたっていうですねことをやった覚えがありますけど、1ページ1万円ぐらい働けって言って、まあ、結局セキュリティ分かってる身からすると監査なんて相当難しいんですよ。本当に分かってる方なんてほとんどいないんで、もうまあ表面上のところだけは一応できますけど、まあ、大体表面上のところ以外のところを攻めてくるのがハッカーなので、
うん、
まあ、うん、まあ、だって逆に言うとビジネスとしては美味しいというか、みんな結局でも監査しないといけないから、証明書もらっとけば自分の責任じゃないっていう、うん、そういうことですよね。
はい、その別にその監査通ってるところがハッされたとしても、まあ、別になんかこう傷がついてない感じはするんで、それでも監査のビジネスは続けてられている気がするので、まあ、美味しいところなのかなとは思いますね、はい、
うん、
ちなみに certic.org っていうサイトがあって、うん、はい、CERTIK ですけど、
うんうんうん、
そこに行くと、セキュアなチェーンのリストみたいなのがあるんですね、はい、
リーダーボードありますね。
そうですね、はい、で、うん、一応あのセキュリティスコアっていうのがあって、
はい、
上から順に並べていくと見たこともない、うん、聞いたこともないチェーンがダーッと並びます。
うん、うわ、このパンケーキサップが1位ですかこれ。
いや、あのね、右の方にセキュリティスコアっていうのがあって、過去24時間のセキュリティスコアっていうの
を、はい、ありますよ、はい、
あの、うん、クリックするとなんか、あ、
そういうこと、キュラスとかってこと、
キュラスとか私聞いたこともないんですけど、うん、オリオンプロトコルとか、
うん、
バンドプロトコルとか聞いたこともないのがダーッと並んで、初めて知ってるのが
パクソス
ぐらいですね。パクソス、うん、バイナンスぐらいまで行くと分かりますけど、
これ
最初の方知らないのばっかりですね。
これってあれなんですかね、誰も使ってないと絶対ハックされないみたいな、そういうこともあるんですかね。
あるかもしれない。あるかもしれない。
このブロックネイティブっていうところのが、メムプールエクスプローラーっていうのやってるんですね。
ああ、そのさっきの、あの、資金調達してる会社のリストに戻っての話なんですけど、あの、ブロックネイティブって会社があって、18ミリオンドル。あれ違う、12ミリオンドル調達したんですけれども、うんうんうん、ここはメムプールエクスプローラーということで、取引が起こる前にどんな取引をみんながしようとしているかをエクスプローラーで引きずって持ってくるという
。これはマニアックとは言ってますけど、結構メインストリームですよね、最近でいうと。これはもう、
まあ、もはやメインストリームですけど、こんなところが12ミリオンも調達するところまで来たかって、はいはい、なんか桁が全体的に上がってますね。相当マニアックな、まあ、
アメリカの資金調達全体が一桁上がってるって感じはあるんですけど、うんうん、
上がってますね。
そう、メンプールエクスプローラー、まあでもディファイだと結構ね、直接的に需要がありますよね。
うんうんうん、ノード立てなくても ね、メムプールが覗けるっていうのは、これあのブラックフォレ、あのダークフォレストエクスプローラーですよね。
そうですね、
うん、
これちなみにメンプールの話は3つぐらい前でしたっけ、
何個前か、結構前にやりましたね。暗黒森林っていう題名がついてるやつ
ですね。そうですね、暗黒森林っていう名前がついてるので、よかったらそっちを聞いてみてください。あ、ちなみにこの暗号通貨勉強会、あのポッドキャストになっていますので、過去のものも聞くことができます。はい、で過去のものはどこで聞けるかというとですね、どこで聞けるんだろう、
GU.net かちかさんのウェブサイトですね。
そうですね、あのウェブサイトに書いてあります。はい、
あとね、 コンネクストっていう EBM のクロスチェーン取引っていうところも興味ありますけど、
うん、
クロスチェーン、まあ、この間ね、ポリネットワークがハッキングされましたけどね。
ねえ、もう やられ放題ですね。
このクロスチェーン取引だけで12ミリオンも調達できるんだ、いいなって思っちゃいました。
でも、ポルカドットとかってこの仲間じゃないんですか？
いやポルカドットはもっとなんかかなりイーサリアムとも別の仕組みで、まあ、こういうクロスチェーンもしやすいような、うん、もっとベースのインフラを開発してるってイメージですけど、多分これは単純にもイーサリアム互換があるチェーン同士をクロスチェーン、まあ、NFT とか ERC20 を多分スワップできるよっていうことだと思うんですね。
うん、
合ってますかね。ちょっと
見てね。まあ、多分そうですね、うん。うん。
でもそれってなんかオープンソースのソフト入れて、この間ちょっと西村さんと話しましたけど、終わりじゃねえかなって思っちゃうんですけど、なんか違うんでしょうね。UI まで提供するのは。
まだこれ、ブロックチェーンとかスマートコントラクトのクロスチェーンというよりは、まあ、もうちょっとその、価値に紐づいたところをやりたがってるのかなってちょっと思ってますけどね。
ユースケースはデファイ。チェーンを全部多分クロスチェーンするんでしょうね。例えばバイナンスチェーンとポリゴンチェーンとか分かんないですけど、
うん
うん、それぞれでできるようにしようとしてるのかな。でもそうするとここの、あ、そうなのかな、持っているコントラクトがすごいお金がたまるっていうか、バグがあったら大変なことになりそうですけどね。
あれですね、イーサリアムのに互換性のあるネットワーク同士だけですね。
うん、基本的にはそうですね。うん、
ポリゴン、オプティミズム、イーサリアム、あ、これ、あれじゃないですか、セロも入ってるんじゃないですか。
うん。
うん。
EVM 互換ですからね。
はい。
そういうところも12ミリ。まあでも、最近アメリカで12ミリオンドル集めるって、日本の感覚だと1億円ぐらいの感じ？
うん。
まあ分からないでもないですけどね。
うん。なので、なんか、ひよこ的な資金調達な感じはしますけどね。
うん。
全体から見ると。あとなんか、ヘリウムじゃないですけど、なんていうんですか、金融でも、ブロックチェーンそのものでもない、ブロックチェーンを何かに使うっていうのだと、下の方に行って、スペックライトっていう会社が33ミリオンドル調達してるんですけど、これはですね、サプライチェーンのスペックの管理をするブロックチェーンということで、一旦多分ブロックチェーン上にアップしたスペックはもう変えられないので、うん、それで確保していくってことだと思うんですけど、まあそんな会社も。出てます。
33ミリオンですよね。
はい、33ミリオンです。すいません。
うん、33ドルだから。
33ドルじゃないです。分かってくれ。
はい、分かります。何かのギャグで、実は33ドル調達したところがあるのかなと思う。
ちょっと面白いです。
まあでもなんかね、サプライチェーンのスペック管理みたいな話で、ブロックチェーン使うってのは、まあ、昔から結構言われてるし、なんかシンガポールなんかそういうプロジェクトなかったでしたっけ、
うん、昔あった気はしますけど、今本当に動いてるのかどうかっていうのはね、やっぱ無数にあと追えないんですけど、これ、うん、あれですかね、要はサプライチェーンの用のブロックチェーンとかいうソリューションって、なんかどこもかしこもやろうとしてたと思うんですよ。
IBM とかね。
そう、オラクルとかもやろうとしてたし、うん、でこれをね、なんか急にこのスペックライトさんが出てきて33ミリオン、出資が受けられるってのは何かが特別なんですかねっていうのをちょっと思っちゃいましたけど、
なんでしょうね、
なんか今までできてなかったことができるのかなとか、要はなんか既存のブロックチェーン上でなんかできそうな気がしちゃうんですけどねと思いました。
うん、
うん、ま
あ、そういうの多いですね。とっても
そういうの多い。まあ今はなんかもうどこでもお金が入るのかもしれないですけど、
なんか一応ウェブサイト見たら一応70万のプロダクトがもうすでに載ってるって書いてあるから、
うん、
そこなんじゃないですか。
そこ
ちゃんと稼働してるっていう、
なるほどね、ユースケースがちゃんとあって、うんうん、っていうことですね、はい。
まあ、そんな感じのがいろいろ載っていますが、 こんな感じで粛々と市場が荒れてもプロジェクトは動いているという、
うん、
今日この頃ですね。そういえばシンガポールということで近いから分かったら教えてください。中国は何を考えているんでしょうか。
うん、なんか近さを私自身は感じないのであれですけどなんかね、その中国が発言した年表みたいなのをこの前見たら、過去に10回ぐらい仮想通貨禁止みたいなこと言ってるから、
うん、
なんか私はまたかって感じですけどね。
なんか今年になってほらアントグループとかも含めて割と本気感が漂ってますよね、はい、いろいろと。
うん、毎回今年は本気感が出てますけど、うん、私の周りだとやっぱりこの今回なんか中国が発表したことでビットコインの価格がズドン下がったじゃないですか、
うん、
まあ、結構みんな今だって言ってまた買ってますけどね
そうですね、
それは私の周りだけなんですかね。
いや、世界 の, ウェール、たくさんビットコインを持っているアドレスは、はい、さらに買い増している模様です、
うんうん、それはまた中国さん言いましたねっていう、どうせまた戻るでしょっていうことを思ってるのかなっていう感じは、多分シンガポールであろうと日本であろうとアメリカであろうとみんな思ってるのかなって思ってますけど、どうですか。
あとじゃあ中国が本当に禁止したとして長期的にビットコインの価値がなくなるかっていうと、うん、短期的に荒れるかもしれないけど、う
ん、はい、
もしかしたらむしろいい方向に行く可能性だってあるんですよね。
そうなんですよね。多分中国と中国人ってこう一緒のようで、結構そのビットコインとかブロックチェーン手出してる中国人って結構中国という国と切り離して動けたりするんですよね。
なるほど。
うん、外に出ちゃったりとか、まあ、マイニングしてる人とかも、うん、まあ、中国にいるかもしれないんですけど、マイニングのビジネス自体はもうすぐになんかもう他の国に持ってっちゃったりとかしてるんで、
うん、
何らかの方法でその市場にアクセスはしてくると思うんですよ、その、うん、中国人の渦巻いてるマネーが、
うん、
だからその、うん、やっぱ迂回経路があるので、一瞬のニュースで落ちますけど、なんかまた市場に何かの他の仮面をつけて戻ってくる気がしますね。
うん、そう、まあ、長期的にはなんかこの中国に一極集中してるよりもそうじゃない方が価値があるような気がするので、
うん、はい、
だからなんかたとえこの今回の中国のバンが本当に本当に本気だったとしても長期的にはいいことなんじゃないかなと私は思ったりするのでした。
もしかしてこれはさっきちかさんの貼った伏線なのかもしれないですけど、その中国がそういうことをバンされたことによってチアの中国のマイニングが全部シャットアウトされて日夜入ったってことないですか。
それでうちにバカスカチアコインがやってきてるんでしょうか。でもそしたら西村さんのところにも落ちてきて、
はい、入ってるはずですね。最近見てなかっただけです
もしかしたら10個ぐらい入ってるかもしれない。
入ってるかもしれないですね、はい、
近藤さん、我が家と西村家はいまだにチアファーミングをしているんです。で近藤さんもしかしていなくなってる。
いるけど、で近藤さんの電池が切れたかもしれないですね、はい、
うん、ちょっとまだいるようですけれども、まあ、じゃあだいたい今日の話はこんなところですかね、
はいはい、
ブロックチェーンでモバイル送金ができる時代ももう一声、そして IoT 無線ネットワークもできたよと、でいろんな会社が資金調達しているよというので、今日の締めにしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ではでは。